レディオ 2.4 キロ。
はい、いますよ。あ、始まった、あ、なんだ。びっくりしました。始まってたんですね、ほんと。今日ね、音楽の開始が聞こえないんだよ。うん。音楽俺になってなくてさ。なんだ、始まってる。さあ、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC のジュンですよ。いやー、生っぽいですね。やっぱり相変わらず。なんででしょうか、2年半もやってるのになんで生放送に相変わらずなれないんでしょうか、というわけで、始まりましたけどもね、今日はなんと、贅沢な感じで生放送で久々3人の音声が揃って、 iPhone では今、どこでしたっけ、今カイロにいるって言ってた、うーちゃんと左耳カイロですって、あのカイロいるって言って北海道送ったけどね、俺は思いっきり、いやー夜は冷えるから確かによなんて言われて、こう喜んでましたけど、うーちゃんもツイッターで。で、こっちさんがなんと今日は右のスピーカーから、多分皆さんにはちょっと声聞こえないらしいんですけど、こっちさんのこんにちはって言ってますよ。だから本当に言ってない、言ってないか、言ってない。というわけで3人で今日は久々にお送りしてますけどね。でもこれは困るんだ、もうイヤホンではうーちゃんからの指示が飛び、でもう右のスピーカーからはこっちさんからの指示が飛びですね。まだ孤独の宇宙の方がまだ良かったんじゃないかっていうことで言う。嘘、本当に。嘘ついた、本当。もう、うーちゃんから僕のそのフェイスブックのね、もう、うーちゃんもマブダチっていうか相棒ですからね。ほら、まあ、ラジオでお聞きの皆さんご存知の通り、俺が水谷、うーちゃんが寺谷っていう感じでやってますから、寺脇だ。寺谷じゃねえ。寺脇。ね。あの人ですよ。寺脇康文。ね。ほら、この間テレビ朝日で相棒の劇場版やってたら、なんかボートの上にさ乗ってさ、すごい疾走するボートの上からさ、これが俺のアクションシーンだって言って、ただボートの上からなんかポリバケツみたいなのどんどんぶん投げるだけっていうのさ、そんな楽なアクションシーンあるのかバカ野郎と思ってさ、親父がただバイトしてるだけじゃないかそんなのと思って、それでもこれが俺の命がけのアクションシーンだとかって言ってましたけどね。あ、だから寺脇康文さん、あの人ですよ。あの昔王様のブランチって番組皆さんご存知、あれの谷原章介の前の司会の人です。で、あのアイドルの子たちが来ると CM の途中にタバコを吸うってすごい感じが悪い男、本当にね。うん、そうなんだから、あの岸谷五郎の金魚の糞って言われてますけどね。あ、そんなこと言っちゃいけないね。水谷豊が大好き、好き、そんな寺脇さんと。で、今日はうーちゃんがいて、まあ、こっちさんいますけどね。いやー、だってね、寺脇康文の話はどうでもいいんだよ、本当に。あのね、俺がしたかったのその話じゃないの。あのバイトをですね、まあ言ってるわけですよね。で、あ、バイト関連といえばですね、これがもう早速性格の悪いメールがいつ来ましたね、本当だっけ。俺はジョニーの本当の知り合いなんだぞっていうこうアピールだと思うんですけどね。こんな風にいじれるあのリスナーさんは一人しかいませんけども、ラジオネーム神奈川太郎から来ましたね。スタッフの皆さんお疲れ様です。でもこれもう最後のスタッフの皆さんお疲れ様ですのとこに、こうレディオ 2.4 キロリスナーに正しいやり方ですね、これ。お疲れ様ですのすの後にびっくりマーク入ってますから、これは気持ちのいいメール。本当、いじったのごめんね、金型は嘘だからね、これね。スタッフの皆さんお疲れ様です。 2.4 キロの放送を聞いてると日頃の嫌なことも吹っ飛んでいくようです。22日の放送も開始から30分間笑いっぱなしでした。新しいアルバイトも応援しています。ここですよ、レンタル安くやなりませんかってこう来てるわけですよね。まあ私がほらレンタルビデオ屋さんでね、某大手レンタルビデオ屋さんで働いてるっていうことをどっかから嗅ぎつけたっていう、嗅ぎつけたっていうか、俺多分先週の放送で喋ったんだろうな、きっとな。全部喋るもんな、本当に。深夜3時にどのそのセクシー女優の人見たかとか、そういうことも全部喋ってますからね、放送後期だと。でね、まあそれでね、まああれですよ、どうか神奈川太郎に言っておくとですね、もうレンタル僕に言ってくれれば全部タダで貸しますから、本当に全部できますんで、なんとかやってみせるよっていう、そういうところでね、もうそういうところのテクは覚えてますから本当。でね、もうバイトやってるんですけどね、まあ相変わらず接客が初めてですから、もうカチンコチンでやってるわけですよ、本当に。面接受けてくれた M さんって人がいるんだけどさ、いや丹波さんもうちょっとにこやかになるかやるかなと思ったら、カウンター立つと顔がこわばってるとかって意地悪言われたりとかしてすいませんなんてこうちょっと涙目で悔し紛れでこう答えててさ、内心絶対放送聞いてろよとかって思いつつね、早く水曜日来ねえかなって思いつつこう下向いて、で事務所っていうかさ、あの行ったらさ、俺 いや今度さっていうわけ話してんの社員さん同士で今度イベントあるんだよっていうわけへーって俺聞いてたらあじゃあ俺司会やりますよって言うわけ俺があ僕イベント司会やりますよそれってマジでって言われてやりますやりますだって俺ネットラジオ3年やってるからって言ったらおおっつって言ってちょ今度打ち合わせしようちょっとやりましょうやりましょういくらだってできんですからその人前で喋るなんてお茶の子さいさいだなんつって言ってさ今度ね司会やることになったっぽいです僕イベントでうん。何年か前はやだって言ってたのにね、本当に。それがもう今はさ、やるやるってすぐ言うんだもん。何でもやらせろってもう本当に。だからもう今、返却のね、とりあえずその手続きだけみたいなことはやらせてもらってるんだけど、まあそれでもさ、まだ入って2日目で、もう客がさ、お客さんがもう5人しか俺まだ対応してないのに、その M さんが降りてきて、どうってこう聞かれたら、もう任しといてくださいってもうすぐそういう風に言っちゃうんだ、俺なんか。もう嘘ついててもいいから何でも盛り上がってやるやるやるやるって言おうと思っててそしたらさ、ね、最近だから人前出ようと思ってるからあのツイッターの、ね、写真もちょっとアイコン自分の写真に変えてみたりとかしたんですよあのなんと僕のヒーローのですねアムロレイと一緒に僕がツーショットで写真撮ってるやつでウーちゃんに変えたんだってメール送ったらねなんか合成っぽいじゃねえかバカ野郎って言われてだこの野郎ってこっちさんに見せたらこんないい写真ないって言って今こっちさんなんか自分のスマホのなんか待ち受けにしてるって話聞いてあれ撮ったやつですからあれ合成じゃないんですよあれ皆さん今ねユーストの僕のあのとこ入ってくれれば分かるんですけどねこの後9時から生放送よろしくですってつぶやいてるやつの写真でアムロと一緒にねってこうやってるんですけどそれあれですからこの間ほら年末の放送で喋ったさお台場のあれで撮ったやつですからねこんな風に撮る、ね、だからねあとシャーバージョンもあるしドモンバージョンもあるしシャーバージョン敬礼してますからね俺ねだとティファバージョンとあとドモン歌手バージョンとうんグラムエーカーバージョンがありますからね本当。いや撮ってもらうの恥ずかしいいやとんでもないもうねもう前にも喋ったけどスタッフの人がもうニコニコして写真撮りに来るんだからもう一枚いけますまだまだいけますよってもう12月31日にさやっぱりガンダムに行く人って少なかったみたいで客が3人しかいなかったんだよその日それだからもう写真撮るっていうの一人で行ってんのも俺だけだったし一人で写真撮ってニコニコしてんのも俺だけだったからね本当。店員スタッフさんももう暇でしょうがないって感じあとあれだユニコーンのコックピットバージョンっていうのもありますからねあれねこれでもあれだうーちゃんが日本帰ってきた時はねこっちさんとジュルスケ合わせてたね3人でこれシャーと一緒に写真撮ったりとかね行きたいですねこれ本当にだからあのお来た司会業を本職にしちゃいましょう来たね RPM さんもういいよほら RPM さんはもうヘビーリスナーだからびっくりマークが5個以上ないとあの怒ってるって認識されるって知ってますからねやっぱりさすがだよ本当にもうさでなんだっけあ、びっくりした。俺今なんか別のやつ見ちゃった。でね、もうそんなのがありつつですね。だから司会業行っちゃおうかなと思って。いや、いいんですよ。どうせ失敗するわけですよ。まあでも、うまくいくか失敗するかやってみなきゃわかりませんからね、ほんと。とりあえずやっぱやってみるっていうところで。で、来るのがしかもちょっとね、こう、アイドルの方ですからね。ちょっとそういうマニアックな。その後どうでしょうもしかしたら、俺いきなりアイドルと付き合っちゃうとか、そういうこともあるかもわかんないね。もう分かんないよこれやったらもしかしたらじゃあ次も司会やってくれなんて言われてうんやります何でもやりますいつでも言ってくださいなんて言ってどうですか来年の3月ぐらいうーちゃんとこっちさんとでもしかしたら僕ら J-WAVE の六本木木の木坂スタジオからお送りしてるかも分かんないですよ本当ねいやー夢広がりますね本当わかんない何やるかわかんないからね本当。でもそんなことなりつつだね司会やるって言ってたでしょであとその返却でさ返すじゃないですかビデオをガンガンガンガン返していくわけもう返却のプロって言われてるからねもうガンガンガンガン返してってでそしたらさ筋肉痛になっちゃってね首の付け根が痛いんですよ本当に上も行ったり下降りたりさであとこっちさんによく愚痴言ってたんですけどね僕図書館行ってもめまい起こすんですよ最近貧血気味で30になってからあのちょっとこう軽くマイケル・ジャクソンばりにちょっとターンしますよねちょっとなんか作業しつつお客さんからこう、背中越しに話しかけられた時にはいなんでございましょうかとこう振り向いただけでもクラクラ言うんですよ本当に 寝てないし鉄分不足だしね、本当になんか打ってやろうかなと思って、直接なんかさ、そのなんかあるじゃないですか、鉄分補給するやつ、なんだっけ、ヒスタミン抗なんとかみたいなやつ、ニンニク注射、ニンニク注射いいですね。ドラキュラが来てもこうねぶら下げれば大丈夫っていう。なんでそんな話してんだって。あとドラクエ3はですね、あれからいろいろ本も入手したんですよ。この間友達からやっぱこっちさんの性格が変わっていくのは気になるっていう話をもらって、だからほらあれ以降切れ者で落ち着いてるんですよ、ずっと。でうーちゃんは相変わらずさ、おてんばで落ち着いてるでしょ、おてんばで、うん、おてんばはもうほんとおてんばうーちゃんなんて言ってますからね。でいろいろこうね、悲しい本とかまた手に入れてるわけ、努力の本とかね。で俺もお調子者のまんま変えたくないからさ、全部こっちさんに読ませていこうと思うんだけど、なんかこっちさんがなんか一喜一憂するのがなんかね、やっぱり3年も毎週付き合ってると、なんかこっちさんが悲しい気分になってるのゲームとして見ててもなんかいたたまれない気持ちになっちゃって、もう一切こっちさんに本読ませないで、切れ者のまんまもう、こう固定させてありますからね今本当に。であとこの間そうだな、あドラクエ3あれあったな、メダパニっていう魔法をかけられたんですよね、混乱しちゃうわけ。そしたらカトパンちゃんが混乱しちゃってさ、格闘武闘家でもうすごいほら会心の一撃出すっていう話したでしょこの間。でスライムの頭思いっきりぶん殴ってるからね今本当に。でカトパンちゃんがまあ鉄の爪つけて混乱してるもんだから、ウーちゃんに思いっきり攻撃しかけて、ウーちゃん一撃で殺してたね、この野郎って言って、うーちゃんの首に鉄の爪突き立ててさ、本当に。でも俺もしょうがないからカトパンちゃんを泣く泣くぶった切ったっていう、本当にもうそういうもう修羅場と化してるね本当に。でそこの横でスライムが一匹ニコニコしててさ、本当そのニコニコしてるスライムを思いっきりこっちさんが杖でぶったたくっていう、そういうこうなんか荒れてんなこれ、やだなと思いつつ、俺早くやめてなとかって思って。であとね、最近ね、あそうその前に司会やるって話あったでしょ。で司会やるんだっていう話しててさ、で昨日さ、友達からメール来てね、ちょっとバンドやろうって最近誘われてるわけ。俺歌むっちゃ下手くそなのにさ、揺れて揺れてしか歌えないじゃん本当に。あと夜空の向こうとライオンハートしかもあのボキャブラリーがないから、ボキャブラリーじゃねえ、レパートリーレパートリーがないから俺歌やなんだけどなって思いつつ、バンドやろうバンドやろうって言われててさ、そしたら最近はほら何でもすぐ手あげるっていうのがあるから、やろうやろうって言うわけね。後で曲作ってからやっぱやめたって言えばいいなと思ってるから、やるやるって言ってて、でメールで何つうかやるとして、いやでもね、そしたらその友達がまずね、いやでもね、やっぱねジョニーが浮かぶと、この間一緒にイベント行ったけども、あそこでもねもう本当に場の中心になってるような顔してて、偉そうな顔してたと本当にね。でだからそういうのイベントとかライブハウスとかで何百人の前で何かやってるジョニーが目に浮かぶんだよっていうわけ。あ、今飛行機飛んでましたね。飛行機じゃないっすね、これ。これなんすか ?UFO ですかこれ。宇宙人の襲来じゃないでしょうかこれは、本当に。窓閉めてるのになんすかこの音は。おい、てめえ、厚い基地に帰ろ、この飛行機。てめえ、バカ野郎、この野郎。こっちラジオ撮ってんだよ、この野郎、畜生。でね。まだ飛んでますね、これ。もう、これはやだな、もう今度レディオ 2.9 キロのリスナーみんなでもう基地反対でもう共産党に入れちゃおうかこれ本当にね。せめてこの辺だけ飛ぶなっつって言って、なんだあの野郎畜生、あ行きましたね、大丈夫かな。でね、それでライブハウスの前とかでもう何百人の前でもうなんかパフォーマンスやってるの目に浮かぶよっていうわけで、めんどくせえからちょっと置いてたんだよ返さないで。そしたらさ、5分後ぐらいにさ、その友達からまた追加でメール来てさ、やっぱそんなことないかなって来たわけ。いやいやいやって送って、いやーわかる、俺もそれ目に浮かぶ、いやでもそれ間違ってね、何百人じゃないね、何万人だねって送ったわけ。そしたらその友達から帰ってきて、あーそうだったねって言うわけでしょなんて話してて、じゃあ今度バンドやろうって話してて、いややろう、俺は最近何でもすぐ手挙げて何でもやるって言うから、本当にもうね人前に立ちたくてしょうがないの俺ってこうね、かっこ笑いってつけて送ったわけ。そしたらその友達がさ、まあそんな気張った感じじゃなくてもまあ軽くやろうよって言うわけ。いや全然気張ってないんだけどね俺って思いつつさ、なんで水を差すんだよって思って。だからね、最近やっぱね、もう口が裂けてもネガティブなこと言わないって決めてるじゃないですか本当に。でも 最近実はね、やっぱ首筋とか背中が痛いから体調が悪いんですよ、本当に。あの筋肉痛で本当にね、これ労災出してほしいんですけど本当に。でまあね、まあ接客で声出してるから、まあ、喉の方の発声の方はね、さっきもこっちさんも本番始まる前に、いやもうジョニコさん今日のもう声の発声はもう100点だと、本当に俺は今日は何のつまみもいじらないでこのままいけそうだねなんつって言って、そうでしょなんて話してたんですけどもね。いやだからね、それでまあ恋煩いもあってだね、なんか最近ちょっとね元気ないんですよ。まあバイト疲れてるのかもしれないけど、でもう一個ほら140万の借金なんとか返さなきゃいけないから、もう一個バイト始めようと思ってさ、この間面接受けに行ったんだよちょっとね。そして漫画喫茶今度さ行って、で入ったらさ、もう暗い漫画喫茶なんだよ。もう雰囲気が暗いだけじゃなくて、もう壁が全部真っ黒なの本当に。どんだけ暗いんだろうと思ってそこ入ってったらさ、あ、じゃあ店長の方にあのご案内しますんでって言われて、あっつってで入ってったら、もう女の子も全身黒ずくめの格好してるわけ。もう目の周りも真っ黒でパンダみたいな、なんか黒魔術やってんのかなと思ってで、あ、店長あの面接の方がって言ったら、はーいって店長出てきたわけよ。そしたらさ、俺に背中向けてずっとパソコンやってるんだよ。もうなんかもうここやだなと思いつつ、でも床にはティッシュとかがもう散乱してね、でもなんかランケーブルとかがもうアキラみたいな感じで、もうどこに繋がってるのか分かんないランケーブルがその辺にもう右往左往しててさ、いらっしゃいませってこう来たわけ。あ、どうもってこう言ったらさ、ね、あ、じゃあ履歴書の方をちょっとこう見せたら、なるほどなるほどっていうわけ。じゃ あ, あの履歴書の他にあのこちらの用紙にもちょっと記入していただけますかっていうわけ。履歴書の意味ねえじゃんとかって思いつつね、そこにまた書いてさ、したらその店長がさ、じゃあこれからちょっと面接始めたいと思いますっていうわけ。あ、これから始まるんだと思ってさ、で言ってたら、あの座右の銘は何でしょうかって聞かれて、座右の銘ですかって言って、うん、いやまあ大体面接受ける方は大体ないって答えるんですけどもねって言って、そうですね、座右の目、東方腐敗ですかねって答えたわけ。そしたら、東方腐敗ですか、いやいやだ、ふざけすぎですか、いや書いておきますよ東方腐敗ってこう書くわけよ、本当に真面目だから。で、あなたの長所は何ですか、まあちょっと人懐っこいっていうところですかね、ちょっと自分で言うのもなんですけど、人懐っこいってこう全部書いておくわけ。接客はどうですかって、いやまあ最近ちょっと始めたんですけども、やっぱまあ、まあ人と喋るのそんな不安ないと思ったんですけど、やっぱりちょっとお客さんとして接するとちょっとやっぱ緊張しますよね。なるほどってこう自分で接客の対応とすると、大体点数として何点ぐらいですか、5段階評価でってこう言って、まあ5と言いたいとこですけども、1っていうのも自信ない感じでどうかなと思うって言ったら、まあ大体これ皆さん1ってお答えになりますねって言って、じゃあ3ぐらいでとかって言って、じゃあ3とってこう言ってさ、そしたらさね、あのこれからあの、いやちょっと深夜勤の勤務ご希望っていうことなんですけども、あの外に出るあの看板持ちの仕事だったりすぐあるんですけどもって言って、看板持ちですか、いや地元にも近いし、そうですね、もう看板持ちだったらもう今すぐお願いしたいっていう感じなんですけども、って、うーん、地元からちょっと近い駅だったから、ちょっと 2,3 駅離れた、地元からも近いですし、
そうなんですよね、大体皆さんここは看板持ちだったら俺は嫌だって言うんですよね。
うーん、じゃあちょっと考えさせていただいて、
わかりました、じゃあ7月の2日まで連絡しますんで、それまで考えておいてくださいって、じゃあ今日面接ありがとうございました、はい、じゃあ失礼しますって帰ってきてさ、で、あの帰りちょっとコーチさんに連絡して、
コーチさん看板持ちならやらせるって言うんだけどさって言ったら、コーチさんが容赦ねえの本当に、やめとけよそんな仕事よ、ろくなもんじゃないぜっつって言って、やめろやめろって、もう何だったらぶん殴ってだってやめてだっていいんだからよっつって言って、もう俺だってそこまでは言っちゃいねえよと思ってさ、だからもうそんでね、まあ、結局そこ断ったんですけどね、もう一件なんとかバイト探すってんで、ね、それで今もう大変なんですよ、もう頭パニクりそうで、でまたリスナーがもうさ、いい本紹介しないとさ怒るだろ、漫画3冊紹介すると今日手抜きやがってってやっぱ来るからさ、もう地獄のようだよ最近本当生活が。で加藤パンちゃんはなんか俺に釣れないでしょ、昨日なんかメールシカトされましたからね、ついに本当にLINE で、既読って書いてありましたよ、本当に。読んでんじゃねえよっていう、これ、
読んでるんだよ本当に。
ちくしょうだな。あと生電話しますかこれ放送後期ね、今日本当にゲスト出たいって言ってましたからね、まあねそんな感じの僕の1週間でした。はい、あとはですねいろいろあったんですけどもね、あの大ちゃんの職場の田中さんの話とかあったんですよ。本当に荒れてますね相変わらず。茅ヶ崎から大ちゃんの職場まで歩いて2時間かけてきたっていう人がいて、うん今日遅れてんなって思ったら8時から仕事始まるらしいんだけどさ、9時ぐらいに来てさ何があったのって言ったら、いや茅ヶ崎から歩いてきたんですよって言ったんだって、ね、2時間かけて歩いてきたって言って、そしたらさほら大ちゃん相変わらずマシンガン作ってるじゃん、島田紳介のとこに送るためにさ、でそしたら LINE のねその LINE のなんていうの LINE 長みたいな人がさ、いやもうこんな2時間も歩いてきたから俺は LINE に立たせらんないから今日は俺は返したいって言ったらしいんだよ。そしたら周りがさ、待ってこれからまた2時間かけてすぐ返すってことかって話になって、それはなんだよって話になって、そしたら田中さんもあの給料から交通費で出てるらしいんだよね。それなのにないって言うんだって。そしたらなんでだって聞いたら定期落としたって言うんだってさ、で定期落としてないんですって言ったら、じゃあなんとかしてくれって、じゃあまた金出してそれ自腹切るしかないからって言って、分かりましたって言ったらしいんだけど、別のやつにはさなんか定期切らしてって言ってるらしいんだよ。でうんでなんかで昨日はパスも使ってきたとか、もう話がもう虚言症で嘘ばっかついてるんだって本当に。で大ちゃんがまた仕事したらさ、田中さん来てさ、いやー今日も歩いて帰るんですよこれからって来るんだってね。大ちゃんも冷たいからさ、あーそうですか頑張ってくださいって言ったんだって、ね、じゃ田中さんが貸してくれませんかって来たんだってね、ね、そう、もうこっちだって一生今うわって言ってたけどそれ大ちゃんがいや職場ではちょっとねそういう貸し借りとかやましょうよってこうやんまり言ったんだって。田中さんがそうですね、うん、職場で貸し借りとかはまずいですよね、じゃあ今日も歩いて帰るしかないか2時間なってこう帰ってたんだって次の日また来たら大ちゃんと来て、いや今日も歩いてきたんですけどね、やっぱりね職場の人から金借りちゃいけない、そういうことはやっちゃいけないって言ってて、でその田中さん全然仕事しないんだってさ本当に。でその一番仕事しない人に対してもう一人一番その田中さん次に仕事しない先輩の人が教えするんだって。だからもう仕事できない者同士で教え合うとどうなるかっつうと、もうねその先輩の方が注意すると田中さんがスパナ持ち出してこう退治するっていう、そういう状況になってるっていう話聞いてね、マシンガン作ってるだけじゃなくても殺伐としてんだなと思って、もうそこも入りたくてしょうがないって感じになってますけどね、まあ、だからそういう話もありつつね、まあそんな感じの1週間でした。はい、やばいこれ以上長くなっちゃいけないからね、というわけでこんな感じの僕の1週間でした。というわけで続いてはレビュー 2.4 キロ
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで今日は飛行機の音だったりとかですねして、あれな感じのまだ飛行機飛んでますね本当。いや飛行機じゃないのあれ、なんだ光ってるぞあれ、点滅して不気味な行動してるあれ、うーちゃんあれ UFO だ UFO。 やっぱねこっちさん、ついにうーちゃんが UFO を呼んだ。やっぱりずっと今エジプトとかほら回ってたの、ほら UFO を呼ぶためにこうやってたじゃない、ほんとこうピラミッドパワーで本当にミスターマリックとこの間ツイッターでつながってたもんな、うーちゃん本当に。あとは行きましたね本当、飛行機行きましたね、ぐーっと飛んで、というわけで、レビュー 2.4 キロですけども来ましたね、RPM さんとかイデオンさんとかスタープラチナから来てますね。RPM さんがジョニー王子ならギレンやシャアに負けない司会者になれますよってこう来てますね。シャアの演説思えばね、そこに私演説するときにはね私全部知ってたなっていう子が欲しいですねそれはね、で次 RPM さんが僕の座右の銘は名教止水ですよ。これね RPM さん本当にこれはねあのレディオ 2.4 キロ リスナー検定1級合格しました。これ私東方不敗と答えた後に面接終わった後もう一個あったなと思ったら名教止水でしたね本当に。モビルファイター、これモビルスーツっていうと G がモビルファイターって言うんだよっていう嫌なやつもいるからね。モビルファイターの刀も受け止められるっていう名教止水があればって。俺もだからね、落ち着きたい時は接客しててガンガン客が来た時はもうあえてね名教止水のポーズ取ってね知らんぷりしてますから本当に。クーッとこうイデオンさんが東方不敗 WW くさ生やしちゃって本当に、まあ本当スケベなんだから本当で、スタープラチナさんから看板持ちはやだねって来てますね本当も。あれこれもしかしてスタープラチナはこれあれですか、自分の自画像に変えてますかこれもしかして。あ違いますね、そんなことないね、でもイデオンさんと RPM さんがこれ自分の本当のアイコンだったらやだね、こういう顔してたらね本当にRBM さん、実際会った時にこのまんまで来たらやだよな、本当もう、はっとかつって言ってさ、クマちゃんだってこうね、んで、イデオンさんもあんなにも地球が滅ぶとかって言ってて、こんな可愛いアイコンだったらやだよね、本当もう、これは壊すんだみたいな、ね、ぐるぐるしちゃって、というわけで、レビュー 2.5 ですけども、今日の一冊目はですね、まあ先週の放送でね、面白くねえから読むな、読むなって言ったけどね、まあほら、ね、の案の定さ、ひだまりの彼女紹介したらさ、ね、YouTube のちょっと再生回数が少しいつもに比べたら 5件ぐらい多かったんで、やっぱ人気ある作家紹介しなきゃダメだってわけで、今日はですねこの人ですね、今日の一冊目は有川博夫さんでレインツリーの国ですね。有川博夫さんっていう横にですね、カッコバカって書いてありますけどね、これ俺がつけたんじゃないからね、本当ブクログに書いてあったの 俺のせいじゃないけども、まあ、有川博夫さんね、まあ、図書館戦争とか、阪急電車ですかって有名な作家さんですけどもね、まあ先週の放送でも言ったように、まあ、ろくでもない小説なんですよね。なんか悲しくなっちゃってね読んでて、私ねこの本読むまではね割とこう楽しいことばっかでした。カトパンちゃんにメールしてもすぐ帰ってきてごめんとか、ニーハイちゃんにもごめんとかって言われて感じよかったんだけど、このレインツリーの国っていう本を読んでからなんか嫌なことしかないっていうね、これ呪いの本です。これは絶対にもし本屋さんとかで見かけたらこの世に存在しちゃいけない本だから、すぐ発禁するなり万引きするなりゴミ箱に捨てるなりした方がいいと思う、これは本当に。まあですね、まあお話がですね、まあ男の子がいるんですよ、まあ、こういう大体始まり方するけど、のこのレビューはね、男の子がいましてね、でその男の子がさ昔ラノベ好きだったっつうんだよね。でラノベ好きでなんか気になったんだって、ちょっと中学生ぐらいの時に好きだったラノベあって、それのラストがすごいこう結構自分にとって衝撃的なトラウマに残るラストだったから、ネットで調べたらちょうどそのラノベについてさ語ってる女見つけるんだよブログで。でその女にアプローチするわけ、その男か、その女もやたらだらだら書いてんだラノベでの感想を。私はこう思いました、ああ思いました、でもきっと私だったら、今の私だったら気持ちが分かりますみたいな、だらだらだらだら書いてんの本当に。やめちまえブス、てめえこの野郎とかって思うじゃんこっちは。ラノベごときでガタガタガタガタ騒ぎやがってってね、これまあレディオ 2.9 リスナー含めてスタッフ全員の総意ですけどもね、そしたらその男がもうさ興奮しちゃってさ話しかけちゃうわけ。いや僕もだ、名前なんだろうな、なんかいた、なんか名前あるんだよその女の、なんだろう、あほら聴覚障害描いたやつって言ったらあれですからね、君の声が聞こえる武田真治と菅野美穂のあれ分かってるかタイトル、じゃあ美穂ちゃんにしとくね。その美穂ちゃんに真治がアプローチするわけ。いや感動しました、あんなに僕と同じような感想、いや僕とは感想が違うんだけどそれがむっちゃ面白かったですと。この真治君関西人なんだ、もううさんくさいでしょ、もう文章で関西人って言うと嫌だよね。やっぱ関西人って言うとさ、あの渡辺二郎とつながってたりとかさ、あ渡辺二郎って言っちゃいけないか、 A さんとつながってたり、東京03の胸ぐらつかんだり、あと出っ歯だったりとかさ、出っ歯でほんまやでって言ってたりとかするっていう、そういうイメージしかないじゃないですか。もう一瞬にして軽薄な男に見えて嫌だったの俺すごく。もうその真治もなれなれしがいきなり関西弁で美穂ちゃんに、いやほんまよかったですわとかって言ったら、それからメールするようになるわけ。したら真治が盛り上がっちゃってさ、今度会ってくれまへんかワイトって言うわけ。わてと会ったらええねんなんて言うわけ。 で、そしたら美穂ちゃんもなかなかイエスって言わないんだよ。で何回かやり取りしたら分かりましたって言うわけ、会いますって言うわけよ。でさ、会いに行くんだけど、で会う場所がさ新宿で会うんだけどさ、その新宿のその2人が好きなラノベのラノベを書いた作家のコーナーの前で待ち合わせしましょうって言うわけね。したらシンジがこんな最高の待ち合わせ場所はないでってもう興奮するわけよ。本当どないすんねんなほんまにこれって言うわけ、行ったるでほんまって言って、こうあのアホの坂田みたいな歩き方していくわけよ。やっぱ関西人だからさね、行ったらいるわけ美穂ちゃんが。でさ、こっちとしちゃさ、とんでもねえさ豚みてえな女が来るとかさ、すんげえなんか顔した女が来るとかってこと期待するじゃんね。ブスが、ブスって言っちゃいけないのか、おかちめんこね、4トントラックに引かれたみたいな顔した女来るんだろうと思って来たらさ、そこそこイケてる女らしいんだよ。でヘッドホンしててさ、ワイがシンジやでって言ったら、美穂さんがはっ、あなたがシンジさんですかって言うわけで、それから2人でちょっとこう飯とか食いに行くんだよ。で飯食いってもなんかリアクションが薄いって言うわけで、そしたらシンジやっぱ関西人だから、その会話のリアクションすごい気になるらしいんだよ。俺これ関西人への差別だと思うんだけど、これ立派ななんかこの女はどっか頭がおかしいんとちゃうかとかって思うわけ。もうそこからして嫌じゃないですか、初対面の相手に対してこの女はバカだとか、まあ、そこまでは本当は言ってないんだけど、なんかこいつトロイントちゃうかとかって思ったりするわけ。嫌なやつだなって思うのこっちね。したらさ、映画館行ったらさ、その美穂ちゃんがさ絶対字幕で見たいっていうわけで、その SF の大作見ようとしたらもう人が混んでて、もう3時間後だっていうわけ、その SF の映画が見れるのもね。だからじゃあもう吹き替えでもええやん、邦画でもええやんとかって言うわけ、シンジが。じゃあ絶対に嫌ですって言うわけ、美穂ちゃんが。絶対私字幕じゃないと見ねえからって言うわけ。そう、なんやねんってこう思うわけ。そしたらさ、それで揉めちゃってるもんだから後ろで並んでんだよ、客が。そしたら後ろの客がさ、また不良みたいなやつが出てくんの。遅えんだよ、何やってんだよとかってこうカップルが騒いでて、それにもかかわらず絵に描いたような不良が出てきて、美穂ちゃんがそれでも引かないっていう言うんだよね。でそしたら周りの目気にしない女なんやねんって言って、実際でつまんない映画見ちゃって盛り上がんないので、でもまあさ、あの飯食いに行ってさ、でその後エレベーターとか乗ってね、今日ありがとうございましたなんて言ったら、また美穂ちゃんがエレベーター乗ったらブブブブブブってなるわけ。美穂ちゃんがすごいデブだからなるとか期待するんだけど、そういうんじゃないんだね本当。ブブブブってなって美穂ちゃんが降りないって言うわけ。そしたら信者がパッと腕つかんでさ、なんで降りへんねんアホ、みんなの目を考えや、ほんまさっきから映画館でも席譲らんとお前何考えとんねんこのブスとかって怒るわけ。そしたら美穂ちゃんが頭ペコッとごめんなさいって言ったら、耳に補聴器つけたって分かって、シンジがあー申し訳ないことしてもうたってこうなるわけで、まあそっから二人の関係性がどうなってっかって話になるんですけどもね。そこだけは私気まずいなって思いました本当に、読んでて。あーそんなこと、まあその前にさブブブブってなったぐらいで何やっとんねんって、そんな人前で怒るシンジがまず気が知れないでしょ。でじゃあ美穂ちゃんがなんでメール返さなかったりとかしたら、またシンジが一方的に送りつけてさ、美穂ちゃんが何週間かして送ってきたら、私のことをなんか誤解しててとか、いや俺も誤解してたけど俺たちの関係性考えたらこれから先も喧嘩していこうやとかっていうわけ。嫌なやつだなとかって思ってさ、でさなんかシンジんちはなんか美容室かなんかやってるから、美穂ちゃんがやっぱこうなかなか奥手でちょっとおしゃれとかあんましないっていうわけ。もっと磨いたらええ女になるんとちゃうか、おね、俺のおばさんがほんまに美容室やってるからそこ連れてったるでっていうわけ。そしたらそのおばさんもさ黙って、てか有川博も黙って髪切ったっていやいいじゃね、ね。そしたら眉の手入れもしようかとかっていうわけ。具体的なんでそこまで書かなくていいんだバカ野郎って思うじゃん本当に。やだよそんな眉剃るとかよ、具体的なんだよとかって思いつつ、そしたらそのおばさんもなんかまたチャキチャキの恰幅のいい人だとかって言ってるわけ。もう大体怖いなこういうやつの書くやつってな本当に。でまたなんだかやって、まあ、なるんだけどさ、要はさ下手くそなんですよ有川博って人が。本当に途中でところどころねヤンキーみたいな連中が出てきて絡まれてっていうまた話になってきたりとか、もうね人物の造形が一辺倒で、本当に読んでてね大バカ野郎てめえこなるいい加減にしろよって思うわけ本当に。太宰とかトルストイはこんな風に書かなかったよお前この野郎ってね。 だからまたゲームとかアニメばっかやってるからこんなくだらねえ設定ばっか思いつくんだバカ野郎って思うわけ。いやいやいやいや、じゃ質の悪いドラマとかやっぱ月9で GO って言った女ですからね、有川博っていうのは図書館戦争を書いた時にとんでもない発想してるわけ。っていうか月9で GO っていうのは月9に対して失礼だと、本当に。まあ月9だってね、リッチウーマンプアガールですか、あの質の悪いドラマとか見れば、まあ、そういう、まあ、作品書いたってしょうがないわけですけども、もう読んでてイライラしちゃってさ。でこいつが売れてるんだよね本当に。でアマゾンレビュー見てもさ、有川さんは天才ですとかさ、繊細な感情の機微がありますっていうわけ。もう俺ね、こいつらみんな本当本屋連れてってね、トルストイ読んでみろバカ野郎、一行っていうか句読点一個だって有川博の100ページより上だよ俺たちの方がバカってこう言ってやりたくなるね本当に。だからね、有川博をなんとかしてやっつけてと、村上春樹とかそういう連中を本当に蹴飛ばして踏んづけてね、あっち引っ張り込んでてめえいい加減にしろって言いたいんですけどね、これがもういいっつんだよね。うん、だからなんでしょうか、今3人ぐらいのリスナーさん聞いてくれてますけども、結局僕らが有川博バカ野郎って言ったってですね、負けの遠吠えっていうかですね、誰も有川博さんは素晴らしいんだっていうね、13分もかけてもう話の半分もだいたい喋ってたね、本当に大バカ野郎しか言えない俺も情けないけども、皆さんでもこれから有川博読もうってもし思ってる人がいたら絶対に読まない方がいいです本当に。もったいない、時間が、こんなバカ読んじゃいけない本当に。うん、本当ね、今日はもう名前間違ってないからいくらディスったって構わないって、今度は、ね、名前さえ間違えなきゃいくらディスったって構わやしねえんだって言われたからディスってますけども、だからこの本は絶対に読まないでください、これははっきりすべきです。はい、というわけで今日の一冊目はですね、有川博さんでレインツリーの国でした。というわけで今日の2冊目なんですけどもね、また今日もニュースないでしょうけどね、まあもう有川博の反応、有川博って名前見ただけでもう怒っちゃいますからね、有とか川とかもこの博って名前字見ただけでカチンとくる自分はいますけどね、今日の2冊目はですね、それから一転しても大絶賛の本、これぜひ読んでほしい、フランツ・カフカでね、変身ですね、まあこれは再読なんですけども、正確に言えばまあ19歳のですね時に、もう本当村上春樹読む前ですね、全然太宰とか読む前に読んで、もう12年ぶりの再読したんですけど、やっぱりさ古典だよ古典、やっぱね変身はね19歳の俺が読んでも面白かったし、31歳の俺が読んでも面白いよ、面白いものはいつ読んだって。まあ皆さんご存知のように、あのほらザムザっていう男が朝起きたら巨大な毒虫に変わっている自分を発見したっていう、まあそういう不条理小説ですけどもね、本当に不条理でびっくりしたね本当。朝起きたらまずザムザがさ、ハッと起きたら自分が虫になってて、あ、虫になってる、どうしようって思うわけよ。でも歩けないんだよ、うまくもう足がムカデみたいにたくさんついてるから歩けないんだけど、時計見たらもう6時だ、やばいって思うわけ。俺は毎朝4時の電車に乗んなきゃいけないから完全に遅刻だなって思うわけ、毒虫の状態にもかかわらず。そしたら6時ぐらい過ぎたらもう家族がさ、ゴンゴンって起きてるのってこう来るわけよ。でなんとか自分の意思伝えようって思うわけで、声に出すんだけどピーピーって声しかしないんだよ、虫だから。気持ち悪いでしょ本当、いやーって。そしたらもう家族がもうだんだんもう総出でどうしたんだどうしたんだって来るわけ。そしたらそこの職場の上司が来てさ、お宅の息子さん来てませんよって言ったら、もう大変だって言って、その慣れない体でさ、昆虫のまんまでさ、ドアを開けようとするんだよ。で開けてそのドアの取っ手にかけて、みんなの前出てきてさ、はぁ、あ、はぁって、いやーってすいませんって、あのこの状態でとは言えないからね、あのいやこれから行こうと思ったんです、もうネクタイも準備してこれから行きますから本当に、あので途中で愚痴るんだよな自分のその心情を。俺はこんなに毎朝早く起きて誰よりも一番仕事してると、だからこんな一回の遅刻で怒られる俺の状況ってのは一体何なんだってさ、昆虫になってることはさておいて、その自分のもう普段の生活のことばっか考えるわけ本当に。そしたらみんながびっくりするわけよ、昆虫が出てきてるからいきなり毒虫がおーってなったら、
もうお母さんがなんか即答して倒れちゃって、もう妹は泣いて、でその上司なんかもうあたふたして外出てったら、親父が一番落ち着いててさ、ハンカチ持ってシッシッシッシッってこう自分の部屋に追い返すっていうわけで、追い返されてさ、でそれで一部終わって、今度二部になったらうまいんですね、カフカが。今までザムザの心情ってのを語ったにもかかわらず、二部になったら今度ザムザを俯瞰した状態から家族とのその暮らしをもう俯瞰して見せるわけよ。そうするとザムザがずっと部屋にいりゃいいのにさ、たまにお母さんの部屋入ってっちゃったりするんだ本当に。で妹がもう部屋とか掃除にしに来たりとかしてもさ、妹に気使ってずっとその袋の中隠れたりとかするわけよ本当。でそしたらだんだんザムザが、妹はこうご飯とか最初用意するんだけど、何用意していいか分かんないから、腐ったパンとか腐ったリンゴとかそういうの、いや腐った野菜とか用意されるとさ、そっちの方がうまく感じてくるっていうわけよ。やっぱりそういうとこうまくて、でもまたお母さんの前だったらお母さんがギヤーっとまた騒いじゃって、そしたらもうザムザがもうお母さんパニックにさせちゃったもんだから、もうあたふたあたふたさせちゃって、もう部屋の中もうくんずり回ってたら、もう親父が帰ってきて、てめえこの野郎いい加減にしろって、リンゴ思いっきりザムザに叩きつけたら、ボカって背中に めくり込んじゃってさ、ほんとうーってザムザそれで部屋にまた突っ込むんだよ。でね、結局ね、最後ちょっとまた2分間ねちょっと聞かないでね、あの最後も喋るから、ここからあのね、結局これって結構ハードな話なんですよ、考えてみると。もう虫になるってまず設定ね、最初の文章の1行、ザムザはある朝自分が昆虫になってることを発見したってさ、そんな文章で始まる作品まずないですよ本当に。でそんでさ、まあその家族も冷静なんだよな、やたらと。妹も準備できるしさ、で結局ハードな話だと、なんでだって言うと、その結局リンゴの傷が元になってザムザって死ぬわけなんですけどね、あのそうなると親父から間接的に殺されたっていう、こう解釈もまあ成り立つわけですよね。つまりこれ子殺しなわけですよね、ここで行われてるのって。でもそれがさ、やっぱり昆虫なもんだからスッと入ってきちゃうんだよな。で吸って入りつつも、やっぱ子が殺されたっていう現実はあるから、なんか感情が2つになってボカッとなんか割れちゃって、なんか自分がどこにいるんだろうってよく分かんない感じになるわけね。で殺されてっていうとこもさ、結局最終的には妹から、一番妹はまあザムザの面倒を見てたわけなんだけども、その妹がもううちの兄貴はあんなやつはいらないっていうことをはっきり宣告されて、ドアをそっと閉められたところでザムザは倒れたっていうわけですよ。この表現のうまさですよね。つまりこう、もう精神的にもう生きていけないところでもう肉体が死ぬっていうことを表してると思うとさ、なんかね、読んでて面白かったっすね本当に。でか、いらない邪魔になった家族を捨てて、最終的には家族が、まあ、妹も元気だし、お父さんもまた働けるしっていうことで希望を持って生きていくっていうのがさ、なんかドライというかね、悲しいんだけども、まさに不条理ってこのことだなって思いつつも、やっぱりその自分の体が変化してまずい野菜がすごくうまく感じるとかっていうところで言えば、まあ単純に言えばホラー小説としても読めるわけなんですよね。やっぱ僕ね、こういう単純な構造を持ってる小説ってのは本当に高く評価します。本当に誰が読んだって描写理解できるし、誰が読んだってそれぞれ毒虫どんな描写してるんだろうってまあ気になると思うしね。やっぱりこのカフカって人は大したもんだなって思ったんですけども、カフカ自身はこの作品は結構気に入ってなかったらしいですね。あのやっぱり書く時間が短かったっていうのとがあったりとかして、あんなもん嫌だって言ったらしいんだけどね。やっぱり本人の評価と他人の評価ってやっぱり別だったりするってこともあるんだね、これは、うん、そういうとこもなかなか面白かったですね。だからね、有川博と違ってですね、この変身ってのは本当に名作ですし、カフカつながりで運命のカフカなん かあの借りちゃったり読んじゃったりすると本当に痛い目見ますから、あんなもん村上春樹のいらねえ本だってバッとどっかにぶん投げちまえばいい本なんで、あれは読まないでですね、本物のカフカ読んだ方がいいってことで、これは絶対おすすめですので、ぜひぜひ皆さん読んでみてください。はい、というわけで今日の2冊目はですね、フランツカフカで変身でした。というわけでも今日も時間ぐんぐんぐんぐん伸びておりますけどもね、今日の3冊目はね、やっぱりこちさんをなんとかして泣かせたいし覚えさせたいっていうところでね、こちさん恐怖シリーズというわけで、今日の3冊目は 京極夏彦作、町田直子絵で、いるのいないの、怪談絵本シリーズ3ですね。ね。これはもう、レディオ 2.4 キロの放送後期っていうか収録後にもうね、うーちゃんがもう、怖い絵本があるんだぜ、つって言って、こう画像を貼り付けてきて、うーちゃんがどっかからなんか手に入れてきて、URL 貼り付けて、ツイッターでね、見つけたって言って貼り付けてきたやつを3人で見たら、もう俺が怖いなーって笑ってたら、こっちさんが本気で怖がってさ、やめろやめろって言って、なんか癒しの画像くれ、猫の画像ねえのかとか、もう大騒ぎになっちゃって、本当収録後に本当にね。でこのなんで呼んだかっつうと、この間誕生日、これは話しましたね、これ、そんなこっちさんからの誕生日プレゼントはこれでしたからね、本当に俺もなんでなんで怖がってさ、俺にくれたんだなんて言ったら、こいつさ、これでレビューで紹介できるだろうなんて言ってさ、もうあんたって人はなんて思いつつ、読んだわけ、絵本だからと思って、で読んだらさ、一応僕ラストカット知ってたんですけどもね、一応どういうお話かってことはうーちゃんが URL 貼り付けてくれたから知ったんですけど、この絵本ね、ぶっちゃけ言うとね、すっごいよくできてるから絶対読んだ方がいいです、これ。あの、僕、筋知っててもすっごい怖かったもん、読んでても。やっぱ怖いよ！これね、京極夏彦、さっきのカフカは通じるけど、またすっごいシンプルな絵本だからの文体でもパーンと文章で書いてあるし、町田直子、絵むっちゃうまいわ、本当に。もうさ、おばあさんの家で暮らすことになったって男の子が行くんだよ。そうすると猫がたくさんいる家でさ、暗い家なんだ、そこがまた。で、夏ですよね、きっと。そうすると家の中くらいの外はさんさんと光り輝いててさ、そしたら男の子がさ、その暗い家でさ、昔の家だからその天井の張りっつうの、そこがあって、そこ上見ちゃうって言うんだよね。でずっと見てると、なんか気になっちゃって見ちゃってたら、ある日突然男の人がこっちをじっと睨んでたっつうのを見て、急いで外に駆け出すんだよ。するとさ、いきなりその男の子がその天井を見た時にの顔のドアップになるわけ。はっ！って驚いた、その男の子の顔を据えて。でさ、おばあさんはずっと背中越しなのよ、本当におばあさんの表情は見えないわけで、男の子の表情だけ描かれるわけよ、ずっと。でその暗い部屋の中、男の子がバッと怖くて外飛び出した時の、その真夏のさ、明るい部屋の夏の外のその真っ青なこのコントラストっていうの、明るい家の外っていうのがさ、バッと飛び出した時の広い家っていうの、このなコントラストっていうか、色的なものと、あとこの視覚的なさ、大小ってこう分かれる時のこうリズムね、うまいんだよ、本当に。でまあ、その男の子のは何を見たのかってね、ことは書いてあるんですけどもね、帯読んだら、まあ怪談絵本シリーズ3って言ってるだけあってね、この編集者の人が性格悪くてさ、子供にね、怪談を読んで、その命の大事さとか、想像するってことの大事さを感じてほしいって書いてあるんですけど、こんなにちっちゃい子供読んだらもうね、一生立ち直れないよ。トラウマだよ、本当に。31の男がさ、怖い現代音楽聴きながら読んだら、案の定トラウマになるぐらいの本だから、絶対読まない方がいいと思うんだよ、こんなの、本当に。うん、おっかないんですけどね。でもね、本当に京極夏彦さんはね、文章上手だしね、いや、長編っていうかね、小説はまだ読んだことないですけどね。まあ昔笑う家紋つって言った、あのほらね、蜷川美香っていう写真家いますけど、その親父のあのコオロギみたいな顔してるって、何でしたっけ、あの人は灰皿ですか、だな、蜷川灰皿じゃん、幸男か、蜷川幸男っていう男が映画化して、すごくつまらなかった映画がありましたけどね。まあ、原作は多分いいのかもわかんないですけど、あれ京極夏彦だよな、岩井志摩子じゃねえよな、まあまあ、似てんだよな、顔が。二人ともお化けみたいな顔してるから、本当に。でまあね、京極夏彦さんいいなとかって思って、まあ、町田直子もいいしね、うん、でまた猫がたくさんいるんだけど、猫ってなんで怖いのかね、可愛いんだけど、あれで猫だけがカメラ目線でこっち見てたりとかするのを見てさ、本当にでも、ね、まあ、とってもおすすめの本ですんで、ぜひぜひですね、皆さんに、これはカフカと変身といるのいないの、いるのいないのの先で男の子が見たものは昆虫だったって言ったら怖いな、これ本当に。そういうコラボはまあないとは思います。はい。でまあ一番怖いのはですね、呪いの本っていうところでは、まあレインツリーの国がやっぱ怖いですからね。精神が崩壊しますから、この本を読むと。 こんなに面白くない本をみんないいって言ってる神経がわからないって、まあ、そういう気持ちになったりとかしますからね、まあ、そういうとこもありつつですね、まあ、それぞれおすすめですけど、まあ、有川博だけは読まないようにってことですね、はい、というわけで今日の3冊目はですね、京極夏彦作町田直子絵でいるのいないの怪談絵欲しいシリーズ3でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、始まりましたね。噛んじゃった。ニュース 2.4 キロですけども、相変わらずですね、今日もニュースはほとんどお休み。もう51分喋ってますから、もうね、ニュースいいんだ本当な。やっぱ1時間半放送にすべきだと思う、これはやっぱりね。うん、週2回に分けてだね。そしたらこっちさんもほらね、1週間に1回でいいし、編集がね、本当。うん、まあ、そしても俺悔しいから、それでもどっかで郵送でやるけどね、本当個人的に放送本当に、というわけでニュースに行ってみるんですけども、今日はトップ5、時間がないですから、今日はゲームアニメのアクセスランキングトップ5、もうめんどくさいんで、どこのサイトから引用してるかってことは言いません、本当。うん、まあ、言えば、まあ、ミクシーなんですけどもね。え、言っちゃったよ。なんで言っちゃったんだろう。というわけで第5位、ピコと赤飯が3年ぶりにコラボ。うん、わかんない。赤飯とかわかんない。4位、進化させたのはアニメの歴史。ね、気になりますけどね。3位、ニッパーを擬人化、ニパコ。ニパコ。随分安易な名前で。で、2位、パルス再び8月2日にラピュタ。パルスって言って、みんなツイッターでつぶやこうって言ってね。これ、だからエヴァンゲリオンの時にさ、この間劇場版上やった時に、日テレがみんなでボタンを押そうって言ってやったらしいんだけど、誰も押さなかったっていうね。テレビ局が主導だと一気に押さなくなるっていう、めんどくせえよ、なんで俺がテレビ局に協力しなきゃなんねえんだろうって言ったらしいですから、みんな。で、1位、声優たちの深刻ストーカー被害。ああ、これな、この間ね、声優さんがちょっとなんかトラブルにね巻き込まれてましたけどね、本当。あれ怪我とかなかったですよね、確かね。だから良かったですけどね、で、これね、僕気になるのはですね、7位と6位なんですよ、実は言うと。7位のね、稼働するセーラーマーキュリーってやつでね、これ実はカトパンちゃんがセーラーマーキュリーに似てるんじゃねえかって話があってね。似てないですかね。カトパンちゃん自分に話を振ったら、私ジュピターだと思うんだよねって言ってましたけどね。なまってないか。田舎出身だからさ、やっぱり。だってラピュタみたいなとこ住んでんだもん、ほんと。ラピュタってナウシカか、ほんとに。カトパンちゃん学校行くとき、ラピュタじゃねえよ、ナウシカのハングライダーみたいなやつ乗ってたって言ってたしね、ほんと。で、6位はこれあれですよ。これニュース 2.4 キロにしてもいいぐらいですけど、スト2猫で再現した動画っつうのがあって。これはね、ほんと。ていうか最近空前の猫ブームですけどね、ほんとに。どうなってんでしょうかね。まあ、パルス再び8月2日にラピュタね。なんかこういう予告されると一気に萎えるんだよな、あれ。なんかトレンドで乗っててみんなでやったっつのが面白かったんだけどね、ほんと。うん、まあやるけどね、俺も。はい。というわけでそんな感じですね。大していいニュースがなかったニュース 2.4 キロでした。続いてはエンディングでーす。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで、エンディングですけどもね、まあ、今日も無事に終わっちゃいましたね。今日もなんか早かったですね。なんかまだまだできるんですけどね。来ましたね、本当に。今日も痛感レビューでした。さすがまたゲスト出ますよ、 RPM さん。いつだって本当にもうバイトしながらだって喋るのは自由ですからね、本当に。ヘッドセットつけながらだったら、ヘッドギアって言っちゃいけないだろうから、ヘッドセットつけながらだったらできますからね、本当。というわけでしてね、レディオ 2.4 キロではですね、本当に、最初の冒頭の、神奈川太郎さんのメールみたいな、前向きなメール、じゃんじゃん募集しておりますんで、ぜひぜひですね、で、有川博の悪口言うなとかね、それディスリもですね、歓迎します、本当に。ディスってきたメールに対しては僕もディスり返しますからね。でも本当にふざけんじゃねえよ、何がいいんだよって多分言うと思うんですけども、 で、まあ、人と喧嘩しないで、あと人の悪口言わないっていうのが、まあ、このラジオのテーマでもありますから、まあ、そういうところはね、まあ、リスナーさんの意見尊重したりとかも多分すると思うんですけどね。というわけで、まあ、こんな感じの今回の放送でございました。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週、アディオスアミーゴ、サルバトーレ、東方不敗、名教師、水で明日のバイトも頑張ろうと思ったけど、明日バイトない。